おはようございます。新年度の政策予算が提案されている今定例会、この街の新しいデザインを市民みんなで描き始める期待感を持って一般質問いたします。ご答弁よろしくお願いいたします。最初に留萌市内唯一の高校として新たな歴史を刻み始めた留萌高校と町の将来について考えてみたいと思います。まずこの4月から旧留萌千望高校校舎で学校生活がスタートした留萌高校ですが、統合による生徒数増加で心配されていた学校周辺の交通需要や周辺環境で市が捉えている変化についてお聞きをいたします。次に新しい政策事業として予算が提案されている地元若者人材育成事業についてお伺いいたします。今年度の市政執行方針には重点的な取り組みとして若者の人材育成が掲げられました。地域経済の活性化につながる起爆剤となる若年者などの雇用確保、地域ビジネスの創出を支援する考え方が示されましたが、地元若者人材育成事業はどのような内容でどのような成果を期待しているのかお聞きをいたします。中項目3点目は旧留萌校高校校舎の利活用についてお聞きをいたします。これまでの経過として平成28年12月に北海道は旧留萌高校校舎の活用の見込みはなく、譲渡金額は2億5000万から3億円となることなどの方針が出ておりましたが、その後どのようなやり取りがあり、留萌市に対して正式に譲渡価格が提示されたのか、また正式な不動産鑑定を実施したのかについても併せてお聞きします。さらに敷地内に旧内務省所有地が介在しており、北海道教育委員会はこの件の調査を進めているとのことですが、その進捗状況をお聞かせください。旧留萌高校校舎を利活用するとすれば、学校施設であるので学校として使用することを前提に大規模改造を控えている留萌中学校移転について検討され、留萌中学校教職員による現地視察も行っており、具体的な協議も進めているとのことですが、現在の進捗状況をお聞きします。大項目2点目は廃校舎の利活用についてです。昭和37年開校以来2204名の卒業生を輩出してきた北校中学校がこの春56年の歴史に幕を閉じました。最後の生徒、教員、学校関係者ばかりでなく、地域にとっても大切な学び屋に惜別の思いを寄せる地域住民の気持ちをしっかりと受け止めた閉校式でした。地域に開かれた学校であったことで、春日地域にある大事な拠点として今後の旧北校中学校の利活用に大きな関心が集まっております。そこで具体的な動きについてお聞きをしますが、校舎などの現在の管理体制についてはどのようになっているのかお聞きをいたします。また旧北校中学校の利活用について、教室や体育館、グラウンドなどの利用を希望する市民もいると思います。私のところにも体育館を利用できないものかという相談がありましたが、留萌市教育委員会に市民や団体から要望がある場合、利活用策が決定するまでの間、 利用開放できる方策が考えられないかお聞きをします。さて、現在留萌人材開発センター施設のセンターの施設の老朽化に伴う移転について、留萌地域人材開発センター運営協会と留萌市との協議が進められているようですが、費用負担などで解決すべき課題があるとのことですが、どのような進捗状況で、費用負担とは具体的にどのような内容なのかをお聞きします。またもし人材開発センターが移転するとしたら、いつごろをめどにしているのかお伺いいたします。次に、廃校舎体育館の有効活用についてです。現在独自産業化の農業施設、ほろぬか農業農村支援センターとして活用されている旧ほろぬか小中学校ですが、昨年の中学高校生との意見交換会で、旧ほろぬか小中学校体育館を使えないかという生徒からの声がありました。当時担当所管からは、屋根の雨漏りの処理や管理体制を考えると難しいという回答をいただいておりますが、現在の財産の有効活用として体育館を地域で利用することができないかをお聞きいたします。最後に、公衆浴場と市民福祉についての質問です。留萌市内に最後の銭湯がなくなってから2年が経過しました。当時銭湯廃止に伴うアンケート調査で、自宅にお風呂がない方が52人、そのうちその時点で入浴先が決まっていない方が22名おりました。平成28年12月には、公衆浴場再開を求める陳情を受け、議会第二常任委員会では、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律に基づき、政策として取り扱う努力を期待するという付帯意見をつけ、趣旨採択としました。市は持ち家に風呂を設置するためのリフォーム助成の相談や、市営住宅の改修に合わせた計画的な風呂の整備を進めたいというお話でしたが、現在どのような状況なのかをお聞かせください。留萌市の公衆浴場対策として、保健福祉センターハートフルのデイサービス活用について検討した経緯もあるようですが、利用は困難と判断されています。そこで公共施設の活用として、留萌健康の駅旧浴室の活用について提案いたします。留萌健康の駅は、北海道が所有していた当時は宿泊施設として稼働しており、入浴施設設備を有しておりました。現在は備品などの物置となっておりますが、大人が3人ほど利用できる浴槽と浴室の広さがあり、シャワー設備も可能となる可能性が大きいと思います。お風呂がない市民の福祉向上を図るため、留萌健康の駅の旧浴室を改修し、入浴設備の設置を提案します。市長の見解をお伺いいたします。以上、1回目の質問といたし、ご答弁よろしくお願いいたします。
答弁を求めます。市長。
村山議員の質問にお答えいたします。大項目1点目の留萌高校と町の将来の中で、中項目1点目、留萌高校の現状ということで、新しい留萌高校周辺の交通事情や周辺環境など、市として捉えられている変化についてのご質問ですが、 留萌高校と留萌先防高校の再編整備に伴い、本年4月から新しい留萌高校の歴史がスタートしたところでございますが、校長先生からは、単に生徒数や教職員数が増えただけではなく、生徒間の切磋琢磨、学科間の切磋琢磨、チーム学校としての組織的対応など、さまざまな面でパワーアップしたとお聞きしているところでございます。それらの効果により、学校周辺に生徒たちの元気と活気が広がり、町の活性化にもつながっていくものと、私も期待しているところでございます。留萌高校周辺の交通事情の変化についてですが、統合により留萌高校に通学する生徒が増えたことに伴い、峠工事の送迎車両による交通量が増加したものと捉えているところでございます。4月13日には、留萌高校の登校時間帯にあたる午前7時30分から8時30分までに、千鳥7号通りを通過する車両数の調査を行ったところですが、この1時間の間に117台の車両の通過があったところでございました。交通量調査におきましては、特に大きな渋滞は生じていなかったところでございますが、交通マナーが悪い運転手が見受けられるなどのご指摘もお聞きしているところでございます。今後におきましても、留萌高校周辺の交通環境の変化を注視しながら、時間などが生じた場合には、失礼しました、問題などが生じた場合には、留萌市通学路安全推進協議会などにおいて、関係機関が連携しながら対策などを検討してまいりたいと考えているところでございます。次に、中項目2点目、地元若者人材育成事業の中で、地元若者人材育成事業についてはというご質問ですが、2つの事業を計画しているところであり、1つ目は、若者による地域ビジネス創出支援事業として、総務省の地域力創造アドバイザー制度の活用により、地域外からのアドバイザーを招聘し、地元の高校生が学校活動において、企業体験や商品開発など、地域ビジネスの創出を学ぶ場を支援しようとする事業であります。二つ目といたしましては、若者職業訓練講習ニーズ調査事業として、企業が求める人材に必要なスキル等を調査し、その中で地元高校生が高校在学中に取得すべき資格や取得可能な技術などを職業訓練等のメニューとし、地元企業に就職した際の即戦力として活躍できるような人材を育成していく仕組みを構築しようとする事業であります。次に、地元若者人材育成事業の目指す成果についてですが、地域ビジネス創出支援事業では、アドバイザーと学校、民間支援組織とが連携して、高校生をサポートしながら、地域ビジネスを学ぶ場を創出することにより、若年者の地元企業への関心を高め、地域に定着する人づくりを進めてまいりたいと考えております。また、若者職業訓練講習ニーズ調査事業では、地元経済界、人材開発センター運営協会などと連携し、学校在学中に職業訓練講習を受けるなど、 地元就職に有利な資格の取得や技術の習得をすることにより、地域が求める人材の育成と若者の地元雇用を促進してまいりたいと考えております。留萌市といたしましては、いずれの事業も継続していく中で、若者の人材育成と地元への定着、さらには企業の人手不足の解消を図ってまいりたいと考えております。大項目2点目の廃校舎の利活用の中で、1点目、中項目、旧北港中学校の利活用として、旧北港中学校の利活用に関して、留萌地域人材開発センター運営協会との協議についてのご質問にお答えいたします。留萌地域人材開発センターにおきましては、施設の老朽化に伴い、協会において現施設の改修または移転を検討していたところ、市が並行に伴い、今後の利活用方策を検討している旧北港中学校への移転を選択肢の一つとしているとのことであります。旧北港中学校に移転するとした場合、現在、人材開発センター運営協会で行っている職業訓練メニューの実施場所確保のため、校舎内外の改修を行わなければならず、その改修範囲や改修金額、その経費の負担に関すること、さらには市内路線バス運行区域外といった利用者の利便性低下への対応など、さまざまな課題を解決しなければならず、この課題の整理いかがによって時期を含め、移転の判断がなされるものと伺っております。留萌市といたしましては、人材開発センターは、地域における人材育成の拠点施設として、地域に必要な施設であると認識しておりますので、施設運営の継続に向け、引き続き人材開発センター運営協会と協議してまいりたいと考えております。次に、中項目2点目の廃校舎体育館の有効活用ということで、廃校舎体育館の有効活用についてですが、旧幌糠小中学校については、平成18年度に幌糠中学校が、平成25年度には幌糠小学校が閉校したところでございますが、その翌年、平成26年度には、乾燥機による乾燥野菜の製造ラインを設置、平成27年度からは農業を核としたものづくり拠点形成と産業創出プロジェクト事業によるグランドの活用を平成28年度には農業施設として幌糠農業農村支援センターを開設し、現在に至っているところでございます。この施設の体育館についてですが、昨年11月に発生した暴風により、新規就農者がハウス用資材を保管していた賃貸先の農家の納屋が破損したため、予算を伴わない新規就農者支援として、現在、幌糠農業農村支援センターの体育館内に資材を保管しているところでございます。新規就農者にとって新たな倉庫の建設は財政的に厳しいことから、市としても新規就農者支援期間である5年間は継続的に支援をしたいと考えているところでございます。また、平成28年度から建物の老朽化による雨漏りが発生していることから、漏電対策として体育館への電気を遮断しているなど、現状では地域の方々にご利用いただける状況に はないことをご理解いただきたいと思います。次に、大項目3点目、公衆浴場と市民福祉の中の中項目1点目、銭湯がなくなってからの市の取り組みということで、平成28年に留萌市内で最後の銭湯が廃業しましたが、当時、銭湯廃止に伴うアンケート調査で、お風呂がない方で入浴先が決まっていない方が22名おりましたが、現在、どのような状況なのかについてのご質問ですが、アンケート調査では、記名等は任意としており、個人を特定することはできなかったため、22名全員の入浴の状況は調査できておりませんが、個人が特定できた4名については、車を所有する友人や近所の方に、鴨岩温泉へ連れて行ってもらい、入浴しているという状況は把握できております。今後につきましては、平成28年5月に、なにわ湯が廃業し、ちょうど丸2年が経ったことを契機に、自宅に風呂がない市民を調査し、現在の状況の聞き取りを行ってまいります。次に、中項目の2点目、留萌健康の駅、旧浴室の活用ということで、留萌健康の駅は北海道が所有していた当時は、宿泊施設として稼働しており、入浴施設を有していたお風呂がない市民の福祉向上を図るため、留萌健康の駅の旧浴室を改修し、入浴設備の設置についてというご質問ですが、公衆浴場として設置する場合には、入浴者用の出入り口、脱衣室、洗い場、浴槽及びトイレを男女に区別して設けるなど、公衆浴場法や北海道の公衆浴場法施行条例に基づいた施設の基準、施設の構造を満たさなければなりません。現在の留萌健康の駅の旧入浴施設を公衆浴場とするためには、増築等の大掛かりな改修が必要となってまいります。また、公衆浴場として供するには、留萌健康の駅の施設の使用目的など、北海道との協議も必要となってまいります。先ほどの質問でも答弁させていただきましたが、自宅に風呂がない市民の現在の状況を把握し、その結果を踏まえ、入浴施設の対応について考えてまいります。以上です。
教育長。
村山議員のご質問のうち、教育委員会に関するご質問につきましてお答えをしたいと思います。大項目1点目の留萌高校と町の将来の中項目3点目、旧留萌高校校舎の利活用についてのご質問にお答えを申し上げます。はじめに北海道教育委員会からの旧留萌高校の譲渡価格の提示についてのご質問にお答えをいたします。平成28年12月に北海道教育委員会からは、譲渡は有償となり、譲渡価格は2億5000万円から3億円であると示されたところでございます。平成29年4月には、北海道教育委員会に対して、譲渡価格の確定を依頼し、7月には北海道教育委員会から、譲渡価格に関しては正式な不動産鑑定を行うことを検討する旨お聞きしていたところでございますが、本年5月には譲渡価格に関して正式な不動産鑑定ではなく、北海道教育委員会において精査を進めているところであり、近々提示できる見込みにあることをお聞きしているところでございます。次に、旧留萌高校敷地内に介在している旧内務省所有地について、北海道教育委員会が進めております調査の進捗状況についてのご質問でございますが、昨年7月に北海道教育委員会から旧留萌高校敷地内に 登記簿上で重複している内務省用地の介在が判明したことの報告を受けたところであり、旧留萌高校校舎及び敷地の譲渡についての協議が、この介在土地の処理がなされない状況では譲渡協議に応じることはできないとの判断をさせていただいたところでございます。一方、重複地の解消に向けて北海道教育委員会では、この重複地について国の機関などに問い合わせを行ってきているところでございますが、所管庁が不明であることから現在も調査中であるとお聞きしているところでございます。次に、旧留萌高校校舎の現地視察を踏まえて進めている留萌中学校教員との留萌中学校移転検討の具体的な協議の進捗状況についてのご質問でございますが、昨年8月に中学校施設として現留萌中学校校舎の利用状況を把握し、使い勝手などを熟知している教員との現地視察後の協議では、旧留萌高校校舎は中学校教科の対応となっていない教室や、各教室内に生徒用の棚、ロッカー、さらには給食における搬入口、美術室や音楽室の収容人数、特別支援教室や被服室の設置や改装について必要であるというご意見をお伺いしたところでございます。教員からいただいたご意見や校舎の構造を踏まえ、教室などの配置や改修内容を想定しながら、旧留萌高校校舎の改修費の積算を進めるとともに、老朽化が進んでいる現在の留萌中学校校舎を改修した場合の経費の積算も進めてきているところでございます。現在は改修費の概算金額として公表するための精査を進めておりますので、今後北海道教育委員会から譲渡価格の提示があり次第、旧留萌高校校舎に移転する場合に必要な経費や現在の留萌中学校の校舎を改修する経費などを含め、町内協議を得て留萌中学校校区の保護者や篠目町地区の地域住民などに対する情報提供や意見交換、議会議論などを行いながら、今年度内容を目標に一定の方向性を定めなければならないものと考えているところでございます。続きまして、第1項目2点目の廃校舎の利活用の中項目1点目、旧北港中学校の利活用についてのご質問にお答えを申し上げます。北港中学校は平成28年度に閉校に対して保護者のご理解をいただき、平成30年2月には閉校式及び席別の会を挙行し、平成30年3月31日をもって開校以来56年の長きにわたり地域に愛され支えられ、幾多の人材を輩出してきた学校の輝かしい歴史に幕を閉じたところでございます。閉校後におきましては、職員により日常的なパトロールを実施しており、また現在は校舎内の備品の整理を進めているところでございます。今後の管理といたしましては、除草など適切な管理に努めるとともに、備品整理のめどがつく7月中旬ごろに電気や水道などの解約を予定しているところでございます。また10月末を目途に窓や出入り口をコンパネで塞ぐなど、侵入防止対策や安全対策を行ってまいりたいと考えているところでございます。次に、教室や体育館、グラウンド等の利用についての市民や団体からの要望についてのご質問にお答えをいたします。5月末現在において、グラウンドなどの利用について留萌市教育委員会にありました紹介の状況でございますが、団体から1件、個人から1件の利用についての要望が寄せられているところでございます。要望の内容といたしましては、団体からは野球の練習場所として土日を含む日常的にグラウンドを利用したいというものであり、また個人からは体育館を子どもたちの遊び場として開放できないかというものでございます。先ほどもご答弁いたしましたが、現在旧北港中学校では校舎内の備品の整理を進めているところであり、7月中旬ごろには電気や水道などの解約を予定しているため、解約後には照明やトイレなどが使用できない状況になり、 また旧学校施設には常勤する職員がいないため、屋内外を含め施設を利用開放するために必要な基本的な管理体制がない状況にございます。旧学校施設を利用開放する場合には施設の環境や管理体制を整える必要があり、そのためには光熱水費や設備などの保守点検料、管理に要する人件費などの経費を必要とするため、旧北港中学校の利活用方策が決定するまでの間の利用開放は難しいものと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。以上でございます。
村山議員。
ご答弁ありがとうございました。それでは質問順次させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず留萌高校の現況ということで、秘書の方から非常にこうパワーアップしたという、そして今後のまちづくりも大変期待しているという、そんなお言葉をいただいたところです。現在の状況については、交通も関してご説明をいただき、たくさんのこれから課題が出たとしてもそういう対処ができるという、そんなことで私の方で把握しました。で、この質問として、留萌高校は北海道立高等学校でありますので、学校教育に関する、予算など、授業などは等になりますが、地域にある唯一の高校として留萌市が協力できることは何かないのかということを考えております。そこで学校から何か要望がこれまで上がっていなかったのかお聞きをします。
市長。
ただいまのご質問ですが、まずこと学校教育に関しましては、村山議員からもあったとおりですね、あくまでも北海道教育委員会の責任において、適切に取り組んでいかれるというふうに私も認識しているところです。で、その中で、新しい留萌高校の教育環境を整備するということで、地元の要望を、北海道教育委員会が地元の要望を受け止めて、今回は校舎に、エレベーターを設置したということを聞いて、いるところです。また旧留萌高校の設備として設置さし、していた弓道場につきましても、本年の10月に、完成を予定するというふうに、今現在整備が進められているところです。また、私が若干耳にしているところではですね、もともと留萌高校にはグラウンドの夜間照明というのがあったんで、それを現在の留萌高校にも設置できないのかというお話があったというふうに聞いておりますが、これはですね、これも私は聞いたお話になりますけれども、今までは定時制高校が旧留萌高校にあったということで、グラウンドの夜間照明がついてたということで、全日制の家庭の高校への設置は北海道教育委員会としてはできないというふうにお聞きしているところです。私といたしましては、地域にある高校に対して、留萌市としてどのような協力ができるのか、今後も留萌高校と意見交換を重ねてまいりたいというふうに考えておりますし、今段階では特に地元からの要望というのを聞いているわけではないので、あくまでも留萌高校と協議を重ねながらですね、できることを協力していきたいと考えているところです。以上です。
村山議員。
今市長からグラウンドの照明についてお話がありました。これは学校教育ではなく、部活動になりますので、かなり難しいお話になると思いますが、私はこの照明施設を設備するということに関してたくさんの課題が介在しているのも知っておりますが、この照明施設があるないによって 生徒 の、 その安全性の面では、例えば、サッカー部などは顧問の先生の車のライトで、練習をしていたという、そんなお話も聞いておりまして、個人的にはそういう照明設備についてですね、できないものかという一度相談も受けたことがございます。その点に関しては、例えば学校の教職員の、労働問題、いわゆる、働き方改革が大変進んでおりますので、そういう意味においては部活動の夜間の活動についてはあまり推奨できないということも存じ上げております。がしかし、照明施設が全くないということにおいて、生徒の安全性という意味では、これは学校の問題にもなりますけれども、学校としては照明施設を設置できないということも知っておりますので、この点に関してもう一度だけ市長のお考えを確認をしておきたいと思います。
市長。
多分難しいお話だというふうに、私は思っておりますが、先ほど言われたとおり、働き方改革も含めてですが、まずは旧留萌高校には先ほど言ったとおり、定時制の施設として設置されたものがあって、それを利用してたということだというふうに私は思ってますし、旧千本高校でじゃあ夜間練習用の照明があったかというとなかった状況ですから、双方において違いが生じているということだというふうに思ってます。今後やはりその子どもたちというか、高校生の部活動の現状とですね、地域、グラウンドですからスポーツと言っていいと思いますけれども、そのあり方も含めて、学校とも協議しなければならないし、またスポーツ全体としての考え方としても捉えていくべきかなというふうに今私は思っているところです。以上です。
村山議員。
秘書のお考え分かりました。次に進みたいと思います。次は地元若者人材育成事業の内容と成果について質問いたします。まずこの最初に一つ目の地元若者人材育成事業の具体的な事業の一つとして、若者による地域ビジネス創出支援事業というのが今年度提案されております。でまず対象となる政党数はおおむねどのように想定、全然想像ができない、学校活動ということでご答弁をいただきましたので、この学校活動という範囲ですね、この事業の対象となる生徒は全校生徒なのか、または希望者なのか、その点をもし現在企画がありましたらお教えいただきたいと思います。
市長。
お答えいたします。基本的には、全校生徒が対象となりますが、当然その、大学進学希望、また、就職希望という部分の中で、分かれるというふうに私は判断をするところです。以上です。
村山議員。
次に今全校生徒があくまでも対象であるけれども、進路によってその選択するかしないかわからないという、そういうご答弁だったと思います。今後注視していきたいと思いますが、この全校生徒を対象にするということで、アドバイザーについては招聘するという、地域外から招聘するというお話でしたが、現在考えている人材としてはどういう人材、どのような人材になりますか。
市長。
お答えいたします。これからプロジェクト推進組織というのを立ち上げて、その中で、 地域力創造アドバイザーという登録されている方をから、まあ、選ぶという形になろうかというふうに思います。現在はそれぞれその総務省の地域人材ネット登録というのが登録の中から選択をされるということで聞いているところです。以上です。
村山議員、
期待をしたいと思いますが、この事業は先ほど全校生徒が対象というご答弁をいただきましたが、年に何回ぐらい招聘してこの事業を実施しようとしているのか、おおむねの役でいいんですけれども頻度を教えていただきたいと思います。
市長、
お答えいたします。現在計画されているものは、講演、研修、ワークショップを入れて全8回予定しているところです。以上です。
村山議員、
年8回ということで大変力が入っている事業だなというふうにも思いますし、大変期待もするところです。で、この人材、若者による地域ビジネス創出事業支援事業なんですけれども、先ほど1回目の市長のご答弁ではこの事業は、継続という言葉が出てきておりましたが、単年度の事業ではないというふうに私も思っておりますが、この継続はどのような形で継続されていくのか、現時点で何年ということで目処にしているのか、それとも将来的にこの事業はずっと続いていくのか、ちょっとお聞きをしておきたいと思います。
市長、
お答えいたします。先ほどもお話ししました、総務省の地域力創造アドバイザー制度というのがですね、基本的には3年間ということで現在、進められております。この経過を見ながらその3年の後っていうのはまた判断をしていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員、
わかりました。大いに期待をしていきたいと思います。次に、若者職業訓練講習ニーズ調査事業というのが打ち出されておりますが、先ほどの答弁の中で、職業訓練等のメニューということが出ておりましたが、どのような職種を想定されているのか、お聞きをしておきたいと思います。
市長、
お答えいたします。このそのメニューというのはですね、やはり地元企業とのマッチングを図りたいという部分が非常に強くありますから、専門的な土木職と言われる職業からさまざま職業訓練という中のメニューで、これはできれば人材開発センターなどを活用し、人材開発センターの会員企業とも連携を図るということが一番いいのかなというふうに思っています。その中には土木職だけでなく車両整備も含め、さまざまなですね、機械工といわれるものもありますし、これからメニューについてはそれぞれお話を聞いて進めていきたいというふうに考えているところです。以上です。
村山議員、
わかりました。私として一つ要求をしておきたいんですけど、今土木職または車両整備等ですね、出てきておりましたが、例えば印刷会社もございますので、デザイナーとしての職業を身につけると、非常にこの地域にないけれどもこの職業訓練はあったらいいのではないかなという、そういう拡大したですね、ただ地元企業とのマッチングだけを想定するのではなく、少し幅広くですね、必要とされる職種の職業訓練ということも大いに考えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。この質問の中で最後になりますが、 この公衆ニーズ調査事業なんですけれども、マッチングということですが、これはあくまでも主体は留萌市ということでよろしいでしょうか。
市長、
お答えいたします。まず主体としては留萌市となると思います。ただ事業委託を検討しているところです。以上です。
村山議員。
事業委託の委託先はどこになりますか。
市長、
お答えいたします。今想定されるのはですね、やはり先ほどもちょっと答弁に触れましたけれども、一番会員企業数とか含めて、管理している人材開発センターが、やはり私は一番適しているのかなというふうに考えているところでございます。以上です。
村山議員。
次の質問に入ります。次は旧留萌高校校舎の利活用について再質問いたします。まず先ほどのご答弁の中で、正式な不動産鑑定をしていないという現状が、答弁されたわけですが、なぜ実施されていなかったのか把握しておりましたらお聞きをしておきたいと思います。
教育長。
正式に北海道から聞いたわけではないんですけども、不動産鑑定を行うとなりますと、上等が決定された場合、正式なそういったような鑑定をするというような取り組みがあるようですので、まだそういったような状況ではないということで、北海道教育委員会としてですね、それぞれ正式な形で積算をしているということでございます。
村山議員。
では譲渡が正式に決まらないと不動産鑑定を受けれないということで、今教育長の方からお話がございましたので、ということはある程度本当に譲渡を買うということを留萌市が決定しないと、この不動産鑑定が得られないということで、現在は、道教委が主体となってその譲渡額について、決定していくということなんですけど、これについては留萌市教育委員会としては、仕方がないというか、そうですかという状態なのか、またはこれまでその買うということを言ってからお金譲渡額が出てくるのではおかしいので、譲渡額がそこら辺が非常に私の質問の仕方が悪いんですけど、これまで北海道は買うという意思表示がなければ正式な金額は出せれないということで、現在もそうだと思うんですが、近々金額が出るという、それはどういうふうにして出すのか、ちょっとそこら辺がですね、はっきりわからないんですけど、道教委としては何を基準にして金額を算定してくるのかということは、教育長としてはどのように想定しておりますか。なかなか質問がしにくいところなんですけれども。
教育長。
北海道教育委員会として正式に積算をして留萌市に提示するという金額を示したいということでございます。
村山議員。
わかりました。正式に金額が提示されるということですが、もしここでなかなか折り合いがつかない場合は、譲渡を諦めるという選択肢が あるのかどうか聞いておきます。
教育長。
譲渡の金額、とても大きな金額でございますので、やはり教育委員会ばかりでなくて、その留萌市全体 その財政の状況、そういったものを総合的に判断してですね、留萌市としてなるべく早めに判断をしていかなきゃならないかなというふうには思っております。
村山議員。
次に、敷地内に旧内務省の所在地が介在しているこの問題なんですが、現時点では解決のめどが立っていないということで、現状のままで、 は買収することは困難という留萌市としての回答をしておりますが、今後どのような対処を想定して向こうが譲渡額を出してくるのかという非常に分かりにくい、私としてはなかなか納得のできないところなんですが、もう少し分かりやすく説明をいただきたいと思っております。
教育長、
土地を購入するわけでございますので、その中に道の所在でない所有者がいるという土地が分かったということですので、それは北海道の方で土地の問題については処理していただきたいということを市の方で、かねてより申し入れているところでございますので、その方法についてはいろいろあるのではないかということも私どもと同協員の方でお話しさせていただいてはいるんですけども、その重複地の関係については今のところなかなか進んでいないというようなお話をいただいているというところでございます。
村山議員、
もう一点だけ、今教育省からご答弁をいただいた中で、解決する方法が今のところは同協員はないということなんですが、留萌市としてはあるのではないかっていう、そういう教育長としての、お考えがあるようですので、その方法としてどういうことが考えられるのか、それがあるからこそ留萌市として、譲渡を考えるということになっていると思いますが、お考えがありましたらお聞きをしておきます。
教育長、
道の土地でございますので、それは道が責任を持っていろいろと調べてですね、解決していただきたいというふうには思っておりますけれども、私ども、ちょっといろいろ調べたら、その民法の規定にですね、時効による取得というような項目がありまして、そういった形で長期間、北海道として学校として、使っている土地ですので、その民法の規定を活用してうまくできないんでしょうかねというような、そういうお話もさせていただいてはいますけども、あくまでもその処理をするのは北海道教育委員会でございますので、そちらの方の処理についてはお願いしたいということは常々、申し上げているというところでございます。
村山議員、
次の質問に移ります。留萌中学校の移転先として検討している進捗状況、ご答弁いただきました。情報交換会、保護者との情報交換会の中で、通学に関する不安とか心配の声が大変上がったというふうにも聞いております。そしてご答弁もいただきましたが、通学支援などについて何か、もし留萌中学校を移転するとしたらということでの質問になりますが、通学支援として想定しているのがことがありましたらお聞きをしておきたいと思います。
教育長、
保護者の方々との情報交換会において、さまざまなご意見をいただいております。その中で遠くなるので、通学支援をできないのかというようなお話もありました。それで、中学校における通学距離につきましては、国に定めるその通学支援の基準といたしましては、冬期間、冬は3キロメートル、それ以外の期間では6キロメートルを超える場合には、通学支援、補助を出すという制度になっているところでございます。留萌中学校が旧留萌高校に仮に移転した場合においても、幌ぬか方面を除いて通学距離は3キロメートル未満ということもなっておりますので、江南中学校、例えば大町方面から江南中学校に通学する距離、遠い方で、2.8 キロメートルの生徒さんがいらっしゃいますので、一般的にその学校が統廃合したという場合を除いて、同一校区内での学校の移転という形になりますと、特別な通学支援というのは難しいというふうに考えております。
村山議員、
この通学支援なんですけれども、 例えばその高校生ではなく中学生となりますと、中学1年生はまあ小学校を卒業したばかりということで、かなり、まあ体力的にも保護者も心配するところであります。そういう意味では、例えば大町方面など非常に遠いところから通わなければならない生徒に関しては、バス通学ということもなってくると思いますが、その際にもこれからですね、そのバス通学の支援についてもお考えいただきたいと思いますので、これは今日要望ということで、話しておきます。次にですね、移転するための経費、先ほど教育長の方から、ここにお話をいただきました。しかしその留萌中学校の校舎を留萌中学校を移転するとした場合の校舎の改修に対する経費については、まあ、今後ですね、公表するための、まあ、精査を行っていきたいというご答弁をいただきました。以前に議会の中でご答弁をいただいた際には2000万まで行ってなかったんですね。確か私の記憶では1700万か900万ということで、当時は給食の施設を作る、または、教職員の住宅の問題ということで、約2000万ほどの経費が算出されていたと思いますが、もう一度お聞きします。今現時点で、先ほどの教育長のたくさん、例えば特別支援教室だとかいろんな教室の改修を考えると、到底2000までは改修できないと思いますので、約どのくらいかかるというふうに現在算定されているのかお聞きをしておきます。
教育長。
現在内部で積算について、まあ、精査をしている段階なんですけども、まあ、先ほどご答弁したとおり、そのいろいろ教室の改修等にかなり の改修項目、学校の先生たちからの要望等を踏まえますと、かなりの改修する項目がございまして、金額的にはそういう2000万とかっていう数字ではなく、もう億単位の数字になるのかなというふうに今正式にはちょっと申し上げられないんですけれども、かなりの改修費用がかかるという状況になっております。
村山議員。
ということは、改修に億単位がかかるということは、この譲渡価格に非常に影響を及ぼしてくると思いますので、今後出てくる、提示される同教委から提示される、旧留萌高校の譲渡額に関しては、慎重にですね、検討していき言っていただきたいというふうに思っております。次に、もし移転するとした家庭の場合ですけれども、留萌市としてはこの譲渡に関する契約が非常にスムーズにいった場合の話ですけれども、その移転の時期は、教育委員会として、前回はですね、31年度というご答弁をいただいておりましたが、想定するのは31年度というご答弁でしたが、現時点のこの状況の中では非常に難しいかなという私自身も思いますので、教育委員会としては移転の時期をどのくらいの時期を想定しているのかお聞きをしておきます。
教育長。
北海道からの譲渡金額、さらには旧留萌高校 の, 教室の改修等、具体的な金額、近々分かると思いますので、まあ、その金額を町内で、まあ、総合的に判断して結論を出していかなければならないというふうに思いますけれども、まあ、道としては旧留萌高校の校舎、まあ、財産ですので、譲渡するとなると、道議会の議決も必要です。また留萌市は留萌市として道からの財産を取得するということで、市議会の議決も必要になってくると。それから改修にかかる実施設計をしたり、またその改修の工事をしたりというような形になりますと、約1年近くの工事、 そういったさらにはその実施設計、そういったことも考えて、またその年度替わりの時期はその新入生を迎えて学校の体制も新しくなりまして、まあ、学校も最も忙しくなる時期ということを考えますと、その移転の時期というのも考えていかなきゃならないとは思いますけども、まあ、仮に移転するということになった場合は、早くとも数年先になるのかなというふうに考えているところでございます。
村山議員、
この河野最後の質問ですが、現在の留萌高校、まあ、数年先の留萌中学校の移転を想定されているということですので、これは北海道の財産ですから、お聞きをしている範囲で結構ですので、現在の校舎の電気や水道、または屋上にソーラーシステムの設備があると思いますが、この施設管理状況について北海道からお聞きをしていることを確認をしておきたいと思います。
教育長。
現時点においてお聞きしているところによりますと、電気や水道は3月末をもってすでに解約をしており、屋上に設置しておりますソーラーシステムにつきましても、使用に必要なメーター等は解約して外しているということで使用できない状態というふうになっております。それで新校舎への弓道場の設置が本年10月の完成を予定しているということでございますので、現在旧留萌高校の弓道場を使用しているという状況でございまして、弓道場は電気を使用できる状況にあるというふうにお聞きしているところでございます。また校舎の窓や入り口などへのコンパネ設置などにつきましては、8月頃の実施を考えているというふうにお聞きしているところでございます。
村山議員、
次の質問に移ります。次は旧北港中学校の利活用についてでございます。3つ目の質問で、留萌地域人材開発センター運営協会と留萌市の協議について質問をしております。ご答弁をいただきましたが、まず留萌地域人材開発運営協会にはどのような構成団体があるのか確認をしておきたいと思います。
市長。
構成団体としては、今私が知り得る範囲でお答えさせていただくと、市内の企業、建設業からさまざまな 業態、含めて介護事業も含めてですね、あるというふうに確認しているところです。以上です。
村山議員。
現在留萌市のどういう支援内容とか負担内容、負担額というか、予算だけではなく、どういった支援をされているのか確認をしておきます。
市長。
じゃあお答えいたします。この人材開発センターというのは、議員もご承知かと思いますけれども、留萌高等 職業訓練校がですね、留萌、廃校になったときに、全道を8か所で、この施設を有効活用して、人材開発センターという名称を変えて、各市町村の中で運営をしていくということで、北海道から譲渡を受けているところです。で、留萌市といたしましても、その施設を有効活用するために、現在の運営協会にこの施設活用をしていただいて、運営をしていただいていると、施設含めて留萌市の所有財産となっているところでございます。以上です。
村山議員。
先ほど回収に関して、要求されているその費用負担で、なかなか多分折り合いがついていないということが想定されますが、どのような回収内容が要求されているのか、すべてではなくてもいいんですが、主にはこういう回収をするための費用を要求されているということを聞きたいと思います。
市長。
まだ現在は要求をされているということではなくてですね、今ある施設 まあ、それを北港中学校にも求めたいというのが人材開発センターとしての考えであるというふうに私は聞いているところです。ですから、機械室ですとか、木工室ですとか、あとさまざまな今資格取得のための訓練をするために、例えば屋外においてもですね、重機を置いて、そこで重機の玉掛けの講習ですとか、あとはフォークリフトの講習ですとかするために、屋外の施設に関しても、ある程度アスファルト舗装がなされてなきゃならないですとか、先ほど言いました機械室ですとかにつきましては、かなり大きな機械設備も入るためのそういう部屋等がですね、必要だということで、なんとかそれがないとやはり講習に影響をするということなので、実際細かくこう何平米とかというのは私もちょっとあれなんですけど、大体今ある人材開発センターの規模を想定していただければなんとなく想像していただけるのかなというふうに思っているところです。以上です。
村山議員。
かなり大掛かりな改修になりそうだということは今想像がつきましたが、費用負担で、協議が進められているということが報道されておりましたので、今市長が言われた内容について約でいいんですけども、お答えいただけるのであれば、総額どのくらい費用負担がかかるのか、これは留萌市が出すということではなく、これらを回収するためにはどのくらいの予算が想定されているのかということをお聞きをしておきます。
市長。
ですね、数字的なものはまだ双方で協議はされてないということで、まず認識をしていただきたいんですけれども、私どもで想定した数字としては、約5000万前後はかかるだろうというふうに見込んでいるところです。
村山議員。
この質問の最後に、現在協議が進んで、おりますけれども、今後の方向性としての考え方、市長の考え方をお聞きをしておきます。
市長。
私としてはですね、現在の人材開発センター自体が、昭和44年に完成している施設ですから、かなり老朽化しているということも踏まえて、新たな場所での運営ということは考えているところです。しかしながら人材開発センターとしてもですね、運営協会としても自らが自立していくという部分もありますので、留萌市と運営協会との話し合いによって今後一番いい形を求めでればというふうに考えているところです。いずれにしても今ある施設も改修をしていかなきゃならないということを考えれば、北港中学校の有効活用としては一番適しているのかなというのが私の考えです。まだまだ今後協議を進めていかなきゃならないし、議会の皆さんとも議論を重ねていかなきゃならないというふうには考えているところです。以上です。
村山議員。
次に、旧幌糠小中学校の体育館の件ですが、これについては現在の考え方が分かりましたし、現在の利用状況についても分かりましたし、これから5年間は支援センターの、その新規就農者のための資材庫になるということも話は分かりましたが、私としては少し疑問を残しながらいるということで、ご理解をいただきたいと思います。次に、最後の公衆浴場と市民福祉についての再質問です。まず、2年が経ちました、銭湯がなくなってから。で、先ほど この2年前は前市長でございますので、中西市長になってからは考え方が少し、変わってきているのかなという気もしておりますので、まずこのお風呂がない市民に対しての対応策を、そのアンケート調査だけではなく、その対応策としては市長はどのように考えているのかお聞きをしておきたいと思います。
市長。
銭湯がない町ということを考えていくと、当然その入浴施設があるのに越したことはないというふうに私は思ってますけども、前市長当時からですね、なかなか公益的にやるということがですね、非常に難しいという判断はしていたところです。私もただいろいろな意見をお聞きしている中ではですね、やはり違う手段で入浴に代わるようなことをされている方もいるというふうに聞いておりますし、現状としてやはり銭湯というのは家の近くにあったりとかですね、ただそれをその他のもので転用できるのかどうか、可能性を探っていくという意味ではですね、私はこれからもそこの可能性を導いていきたいというふうには思っておりますが、そのためには現在お風呂のない方がどのような実態なのかというのをやはり把握しないとですね、なかなか前に進めない状況にあるということで、実態調査の指示をしたところです。以上です。
村山議員。
入浴施設に関して先ほどの答弁の中では、留萌健康の駅にもし、公衆浴場入浴ということができる施設を作るためにはたくさんの課題があるということでご答弁をいただきました。非常に難しいのかなというふうにも思います。で、ここでお聞きをしたいのが、留萌健康の駅というのは、健全な体を作る公共施設であります。例えばトレーニング後のシャワー使用という目的で設置するという方法もあるわけですので、シャワーのみの設置は可能性が高いというふうに私は考えておりますが、留萌健康の駅のシャワー設置ということに関しては市長がどのように考えているのか見解をお聞きいたします。
市長。
健康の駅については現在改修の要望も出ていることで、私自身も施設を見に行っております。その中で旧浴室もあることは確認しておりますが、給排水設備等が全部遮断されている現状です。現在は浴室の跡として残っているだけですから、そこをシャワー室というふうにできるのかどうかというのは別問題として、現状としてその健康の駅に、健康を目的として軽運動またはさまざまな座学ですとかさまざまな健康目的とした講座を利用される方の便利性を高めるための手段の一つであるとは考えておりますが、まだまだ健康の駅とのですね、協議も何もしてない状況の中ではですね、可能性があるかどうかという判断はついてないところです。以上です。
村山議員。
私はシャワー室が設置できるそんなに、多くの大掛かりな改修工事を行わなくてもできるのではないかなという大きな可能性を秘めた公共施設の一つであると思っています。まだ現時点では健康の駅の職員の方との何も話も進んでないということも承知しておりますが、この留萌健康の駅を有効にですね、市民の健康な体づくりという観点からいくと、公衆衛生を考えた中でも私は合致して いけるのではないかなという大きな希望と期待を持っておりますので、今後においても留萌健康の駅の入浴が難しければシャワー室の設置を私は望んでいきたいと思いますので、最後にもう一言いただいて質問の方を終了したいと思います。
市長
お答えいたします。ここではっきりお話をしておかなきゃならないのは、お風呂がない方と健康の駅のシャワーというのは別物だということでご理解をしていただきたいと思います。お風呂のない方に関しては先ほども言った通り実態調査をして、そして判断をしてまいりたいというふうに思ってますし、ただ健康の駅の利用目的を向上させるという意味のシャワー室というのは、それは別に考えていかなきゃならないことだというふうに私は考えているところです。以上です。
以上で14番村山議員の質問を終わります。